あけぼの町へ曲がると大きな松がある。この松を目印に来いと教わった。松の下へ来ると家が違っている。向こうを見るとまた松がある。その先にも松がある。松がたくさんある。三四郎はいいところだと思った。多くの松を通り越して左へ折れると、生け垣にきれいな門がある。果たして原口という表札が出ていた。その表札は、木目の込んだ黒っぽい板に、緑の油で名前を派手に書いたものである。字だか模様だかわからないくらい凝っている。門から玄関までは、からりとして何もない。左右に芝が植えてある。玄関には峰子の下駄が揃えてあった。鼻緒の二本が左右で色が違う。それでよく覚えている。
今仕事中だがよければ上がれ。
という小女の取り次ぎについて画室へ入った。広い部屋である。細長く南北に伸びた床の上は、画家らしく取り乱れている。まず一部分には、絨毯が敷いてある。それが部屋の大きさに比べると、まるで釣り合いが取れないから、敷物として敷いたというよりは、色の良い、模様の柄、織物として放り出したように見える。離れて向こうに置いた大きな虎の皮もその通り。座るための儲けの座とは受け取れない。絨毯とは不調和な位置に筋交いに尾を長く引いている。砂を練り固めたような大きな亀がある。その中から矢が2本出ている。ネズミ色の羽と羽の間が金箔で強く光る。そのそばに鎧もあった。三四郎は鵜の鼻落としというのだろうと思った。向こう側の隅にパッと目を射るものがある。紫の裾模様の小袖に金糸の縫いが見える。袖から袖へ万幕の綱を通して虫干しの時のように吊るした。袖は丸くて短い。これが元禄かと三四郎も気がついた。その他には絵がたくさんある。壁にかけたものばかりでも、大小を合わせるとよほどになる。額縁をつけない下絵というようなものは、重ねて巻いた端が巻き崩れて小口をしだらなく表した。書かれつつある人の肖像は、この彩りの目を乱す位置にある。書かれつつある人は、突き当たりの正面に、うちわをかざして立った。書く男は、丸い背をぐるりと返して、パレットを持ったまま三四郎に向かった。口に太いパイプをくわえている。
やってきたね。
と言って、パイプを口から取って、小さい丸テーブルの上に置いた。マッチと灰皿が乗っている。椅子もある。
かけたまえ。あれだ。
と言って、書きかけたカンバスの方を見た。長さは六尺もある。三四郎はただ、
なるほど。大きなものですな。
と言った。原口さんは耳にも止めない風で、
うーん、のこのこ。
と独り言のように髪の毛と背景の境のところを塗り始めた。三四郎はこの時ようやく峰子の方を見た。すると女のかざした内輪の影で白い歯がかすかに光った。それから2、3分は全く静かになった。部屋は暖炉で温めてある。今日は外でもそう寒くはない。風は死に尽くした。枯れた木が音なく冬の日に包まれて立っている。三四郎は画室へ導かれた時、霞の中へ入ったような気がした。丸テーブルに肘を持たして、この静かさの世に勝る境に、はばかりなき心を溺れしめた。この静かさのうちに峰子がいる。峰子の影が次第に出来上がりつつある。太った画工のブラシだけが動く。それも目に動くだけで、耳には静かである。太った画工も動くことがある。しかし足音はしない。静かなものに封じ込められた峰子は全く動かない。うちわをかざして立った姿、そのままがすでに絵である。三四郎から見ると、原口さんは峰子を写しているのではない。不思議に奥行きのある絵から、精出して、その奥行きだけを落として、普通の絵に峰子を描き直しているのである。にもかかわらず、第二の峰子は、この静かさのうちに、次第と第一に近づいてくる。三四郎には、この二人の峰子の間に、時計の音に触れない、静かな長い時間が含まれているように思われた。その時間が、画家の意識にさえ上らないほど、おとなしく立つに従って、第二の峰子がようやく追いついてくる。もう少しで双方がぴたりと出会って、一つに収まるというところで、時の流れが急に向きを変えて、永遠の中に注いでしまう。原口さんのブラシはそれより先には進めない。三四郎はそこまでついていって、気がついてふと峰子を見た。峰子は依然として動かずにいる。三四郎の頭は、この静かな空気のうちで、覚えず動いていた。酔った心持ちである。すると突然、原口さんが笑い出した。
また、苦しくなったようですね。
女は何も言わずに、すぐ姿勢を崩して、そばに置いた安楽椅子へ落ちるように、トンと腰を下ろした。その時、白い歯がまた光った。そうして、動く時の袖とともに三四郎を見た。その目は、流星のように三四郎の眉間を通り越していった。原口さんは丸テーブルのそばまで来て三四郎に、
どうです
と言いながら、マッチを吸って、さっきのパイプに火をつけて、再び口にくわえた。大きな木のガン首を指で押さえて、二吹きばかり濃い煙をひげの中から出したが、やがて、また丸い背中を向けて絵に近づいた。勝手なところを自由に塗っている。絵は無論仕上がっていないものだろう。けれども、どこもかしこもまんべんなく絵の具が塗ってあるから、素人の三四郎から見るとなかなか立派である。うまいかまずいか、無論わからない。技巧の批評のできない三四郎には、 ただ、技巧のもたらす感じだけがある。それすら経験がないから、すこぶる成功を失しているらしい。芸術の影響に、全然無頓着な人間でないと、自らを証拠立てるだけでも、三四郎は風流人である。三四郎が見ると、この絵は一体にパッとしている。なんだか一面に子が吹いて、艶のない日に当たったように思われる。影のところでも黒くはない。むしろ薄い紫が差している。三四郎はこの絵を見て、なんとなく軽快な感じがした。浮いた調子は、チョキ舟に乗った心持ちがある。それでも、どこか落ち着いている。謙遜でない。濁ったところ、渋ったところ、毒々しいところは無論ない。三四郎は、原口さんらしい絵だと思った。すると原口さんは、無造作にブラシを使いながら、こんなことを言う。